重徳和彦のフューチャースピリッツ。はい、こんばんは。重徳和彦フューチャースピリッツ、始まりました。ゴールデンウィークの10連休もですね、乗り越えまして、ちょっと今週は連休疲れが、出てた1週間だったという人もいますけれども、いかがお過ごしでしょうでしたでしょうか。今日のゲストは、幸田町のですね、三州フルーツ工房の鈴木誠さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、なんか昨日もテレビで鈴木さんのこと見たよっていう人が僕の近くにいました。
お恥ずかしいですけど出演させていただきました
某名古屋の局の、
はい、
結構長い時間、
はい、15分ぐらい。
15分つったらえらいことですよ。多分これ聞いてる人の中にもたくさん見たことあるっていう人、 見てたっていう人いるんじゃないかなと思いますけれども、まあちょっと売れっ子ですねねえ、まあ三州フルーツ工房、これはまあ、知らない方のために何を作っている。
はい、イチジクを作っています。
イチジクはイチジクでも
長熟イチジクっていうのを、メインにして販売しています。
長熟イチジクっていう、まあ、まあ言葉はそうなんですけどね、これ私もついちょっと前、半月ぐらい前に、いやイチジクってまあなんていうんですか、こうまあ、嫌いな人はそんなにいないかもしれないけど、特別まあ大好きっていう人ってそんなに、まあ、いるにはいるけど、どうなんでしょう。
まあ大体100人いて1人好きな人がいればいい方かなと。
そうですかね。
あとはもう皆さん、別に食べなくても過ごせていける。
まあそうですね、はい、でもおっしゃる感覚は分かりますよ。ところがこの間ね、その半月前に実際鈴木さんのところに行って、長熟イチジク食べたら、まあこれイチジクの概念が変わりましたね。これ、
まあ普段のイチジクとは全く違うものだと思います、
もうあのスーパーとかちょっとした店で売ってるあのイチジクは一体何なんだろうと。あ
れ、いや同じイチジクなんです。
同じなんですかね。
同じイチジクなんです。
ちょっと何が違うのかということも含めて、この後ちょっとお話をお聞きしたいと思います。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
はい、今日は三州フルーツ工房幸田町の、どこの辺っていうんですかね、
まあ JR の相見駅。
あ、相見駅近くですね。あ、そうですね、はい、相見駅近くので、長熟イチジクを作っておられる鈴木誠さん、今何歳ですか。
今40歳です。
40歳というと厄年、私が選挙に落ちた年ですね厄って本当にあるんですよね、これ。
ああ、もうそうですね、大変なことがありますね。
今大変なことって何ですか。
今はもう本当にキンキンで言うと、もう昨日のテレビの対応をもう一生懸命やってるっていう、
まあだからなんていうか、まあ、さっき僕も売れっ子って言いましたけど、その、まあ、売れる時間ね、はい、知名度が上がるのはいいけど、
売れすぎちゃうと品物が、店になくなってしまうとクレームになるので。
ですよね。
なのでしょっちゅう電話かかってくるし、それに対応で走らなきゃいけない。実はついさっきまで車走らせてたんですよ。
あ、そうなんですか。
はい、
それでその作業着のまま
ですか。この作業着のままで、
もう完全に T シャツと、
まあ、なんていうんですか、スウェットですね。
はい、スウェットで、そういう姿で、このなんていうか、アフロじゃない、
パーマかかった
。パーマ、
はい、
ほんまね、トレードマークなんですよ、
その髪型は。いや、ここ最近でちょっとクルクルさせてみ
た。ああ、そうですか。ね、ちょっと、裾の方はこう刈り上げて。
はい。
まあ、割と涼しいです。
涼しいです。
あ、これからの季節、それでいくと、はい。ということなんですけど、大体、ラジオでも分かったでしょうか。まあ、それで、ね、本当に、まあ、大きな、ね、大企業だったら、それはバンバンコマーシャルやって、バンバンたくさん売れて、売れれば売れるほどさらに体制、設備投資して、まあ、人もたくさんいるから売れるんでしょうけど、何人体制で今やっておられるんですか。
今両親と僕と、はい、あとパートさんが4人。
4人、はい、パートさんが4人。
パートさん、
ああ、パートさんを除けば、まあ、基本的に家族経営なんですね。
はい、そうです。
ああ、で 私この間行った農園もかなり広く見えましたけど、はい、どのぐらい広いんですかね、
はい、あ全部で3000坪ぐらい。
3000坪というと、はい、分かりやすく言うと、
分かりやすく言うと、はい、まあ、名古屋ドームの3分の1から4分の1ぐらい。
はあ、まあイメージ分かりますねでもその広大な、
はい、
まあ、全部あのイチジクなんですか。
全部イチジクです。
全部イチジク、はい、イチジクだけで名古屋ドームの3分の1だから、はい、4分の1だから、はい、これをお、まあ、7人でやってるって
ことですね。はい、そうです。
あ、大変ですね。これでたくさん売れるようになる、なっても、まあねえ、もともと農産物だから、なんとですが、こうラインを増やしてたくさん増やすとか、
できないですね。
ねえ、そういうことはできるわけでもなく、はい、これはちょっと後で聞こうと思ってたんですけど、その苗を植えてから、はい、すぐその秋にできるとかいうもんじゃない、
ね、ないですね。植えてから3年かかりますね。
3年かかって、それから毎年取れる。
毎年取れて、あ、まあ採算が合うのが3年目、あ、2年目から少し取れるんですけど、うん、もうほぼ赤字ですね。
なるほどなるほど。だからそう簡単な、簡単に参入できるものでもない
よね。はい、我慢できる人じゃないとできないです
なるほど。ちょっとそう、ここに至るまでの我慢のほどをですね、ちょっといろいろと話を伺っていきたいんですけれども、あの、まあもともとご両親は農家だったという、はい、ことですね、はい、では作ってたものは違うと聞きました。
はい、ナスを作ってました。
ナス、
ナスです。
その名古屋ドーム3分の1の、はい、広さで、はい、ナスを、
ナスを、
あ、じゃあ結構大きなナス農家、
はい、大きなナス農家でした、はい、
でもナス農家のまま後を継ぐということではなかった、
はい、
そのいきさつをちょっと。
僕がちょうど大学2年生の時に、
はい、
鮮度保持段ボールっていうのができてしまって、
鮮度保持、
はい、
鮮度を保持する段ボール、
はい、
はい、
ナスってそれまで鮮度保持ができなかった段ボールだと、
はい、
九州からこの中京圏まで輸送できなかったんですよ、
うんうんうんうん、
でも鮮度保持段ボールというのができてしまって、
はい、
九州から中京圏までナスを持ってくることができるようになっちゃったんですね。
なるほど。九州産のナスが中京圏に乗り込んできたと、
はいはい、そう、
はい、
向こうだとあったかいので、はい、暖房費もいらないですし、
あ、
できちゃうんですよね。
じゃ安い、
はい、安いナスがたくさん入ってくるようになって、そうすると単価が下がって、そうすると今まで採算が合ってたものが採算合わなくなって赤字経営になってしまったんですよ。
なるほどなるほど。競争ね、はい、やっぱり農産物だから同じ条件じゃないから、
はい、
やっぱ優位な条件のところにやられちゃうわけですね、はい、それで、
それで僕の給料が払えないので、
はい、
じゃあそもそも家に入ることができない。
あーは
ー。なので最初、農薬と肥料の卸売会社に就職したんです、
う
ん、
まあ、関連業界なんですね、はいはい、
まあ、農薬のことも勉強したかったですし、もちろん使う農薬のことも勉強しなきゃいけなかったので、
やっぱり農業は好きだった、
まあ、なんというよりももう継ぐことは 何かしらの形で継がないと、
あ、
サラリーマンの給料だとうちの借金であるハウスの借金が払えないんですよ。
もうだからすでにその家の何ですか、はい、その家計というか経営にもう組み込まれちゃった。
まずハウスの借金ありきなんです
ね。なるほどいやなるほどなるほど。まあとはいえね、やっぱりの好きじゃなきゃやれなかった、
はい、もちろん
でしょうしね、
はい、
うん、そしてなぜイチジクにたどり着いたか、
営業してる最中に、はい、愛知県中の農家さん見させていただいたんです。
あ、その農薬とか肥料の仕事をする中で、はいはい、
そうするとやっぱり営業行くとちょっと茶を飲んでけ、
うん、
と言われて自宅連れてったりもあったりもするんですけど、はい、そうするとすごい農家さんは家もすごいし、庭もすごいし、
はい、
もちろん車もすごいし、
はい、なるほどなるほど、結構いい生活してるな、
いい生活してるなと思って、でうちがハウスあるので、
はい、
ハウスやってる農家さんでいいところっていうのが、うん、トマト、
うん、
イチゴ、
はい、
イチジクだったんです。
なるほど。この3つの
この3つ
をやると、
はい、ああなれるんじゃねえか、
なるほど、それは正しい夢の持ち方ですね、うん、それでトマトでもイチゴでもなくイチジク、
はい、でちょうど僕が収納もうどうしようかなと思ってた時に、
はい、
西三河イチジク部会という部会があるんですけど、そこが浩太岡崎も入れてあげるよっていうお話があって、
はい、
じゃあやりたい。
なるほど。それの決断は早い。
はい。
うん。
で、すぐ仕事辞めて、
うーん、
もう1年間そこから農家さんのところに、給料なし、
あ、
手弁当で、1年間技術を教えてもらって。
ああ、修行ですね。
はい。でも生活成り立たないじゃないですか。なので昼からは、いろんなアルバイトしました。引っ越し屋さんもやったし、ガソリンスタンドもやったし、水道屋さんもやったし。
そうやってまあ食いつないで、はい、まあそれもさっきの話の通り、そのね、2,3 年、
はい、
まあ一時から始めるってもすぐ収入にならないわけだから、はい、そういう意味でもそういう期間を経て、
はい、
まあやっぱりね、粘り強くやらないといけないんですね。
はい、我慢しなきゃいけない
です、ね。ああ、まあしかしそういう時期を経て、その長熟一熟、
はい、
このいやこれ本当に一熟って今まで俺48年間何食べてたんだろうと思ったぐらいの一熟でした。
ああ、ありがとうございます。
あれなんか企業秘密にならない範囲で言える範囲で、なんか
いや本来はあれを作るつもりじゃないんですよ。
そうなんですか。
はい、
はい、
本来は市場出荷できる一熟をたくさん作りたくて、
う
ん、でもどうしても葉っぱの影に隠れちゃったりだとか、
あ、
見逃してしまったり、
はい、
しな、イチジクが 2,3 日置かれてしまうんですよね。
あ、
そうすると熟しすぎてしまう、
うん、
でもう皮も柔らかいし、
はい、
どうしようもない。でも甘くて美味しい。
ははは
でも今まではそれどうしようもないんで、
はい、
パックに詰めても潰れちゃうし。
あ、そうか、熟してしまったものを売り出しようがなかったの、
はい、しかった
美味しいんだけど、
はい、
それを
それを今度は九州の段ボール会社で、
はい、
大石産業ってところがあるんですけど、
は
いちご農家さんから紹介してもらって、うん、ユリカーゴっていう資材を、
ユリカーゴ、
はい、でそのユリカーゴっていう資材がラップとラップで挟んで包み込むような、
あー、なるほどなるほど、
資材なんです。
そういう柔らかいもので包んだ状態のまま、
はい、運ぶことができ
る。運べる。ああすごいですね。
潰れないし美味しい状態のまま運べる、
へえ、
ってことができるようになったので、
まあまあ話聞くだけだと、あ、そんだけのことなのかって思っちゃうぐらい、
はい、
要はそこなんですね。
要はそこなんです。
うーん、
でもそれをすることがすごい難しいんです。
ああ、そうなんですよね、
はい、
なるほど。でも聞くと、その鮮度保持ダンボール、ダンボールにやられて、
はい、ダンボールでやられて、ダンボールでやり返したみたいな、
はい、そういうストーリーです。
そんな感じです。
なるほど。なかなか痛快なお話ありますけれども、さて残りの時間で、あのこれからですね、
はい、
こう鈴木さんのこう、はい、目標とか夢とか、
はい、
計画どんなもんでしょうか。
まあ、将来は会社体系にして、
はい、
でも冬の場合にはイチジク取れないので、
うん、
ちょっと今イチゴを作っていて、
うん、
将来はイチゴ狩りをしたいなと思っています。
いいですね、イチゴ狩り。
そうそう、な、春夏秋冬でお金が回るようになるので、
はい、
従業員さんも雇えるようになるし、
うんうんうんうん、あら、面白い夢ですね。でイチゴっつったらね、たくさんの人たちがまた、
はい、
集ってきそうですね。イチゴ狩りだから観光農園ですね。
観光農園です、はい、
こうすると子供たちとか、
はい、今子供たちに年1回、いちご狩りをやらせてあげてるんです、
ああ、ちょっと待って、もう時間になっちゃった。
あ、間違いない。
一応前通り、三種フルーツ工房の鈴木誠さんでした。